今日はヨハネの黙示録の11章ですね。7節から13節、購読をいたしましょう。ヨハネの黙示録の11章の7節から13節まで、そこを購読をさせていただきたいと思います。この部分はちょっとややこしいところですのでね、よく注意深くお読みいただきたいと思うんです。それでは購読いたしましょう。そして彼らが証を終えると、そこを知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。
彼らの体は霊的に歩かれて、どんやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。
もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。
また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。
しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。
その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。
ご一緒に読みしましょう。その時大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。ああ、そこまでにしたいですね。今日はこの地上の生涯の凱旋というふうに書きましたけれども、凱旋の前に荒廃がある、ね、まあ私はこの場所を見ますときにね、現代がまさにその時代であると思うんですね。クリスチャンっていうのは名ばかりで、本当に信仰を持っている人はごくわずかしかいない。で、地上の教会は最後に天に上げられていますけれども、天に上げられる前に異端化したり世俗化したり、そしてその無様な死体を大通りにさらけ出していると書いてあるね。まあ、これはちょうど本当に現代の教会の姿を表している、ね、勇敢に活動しているのは異端ばかりで、キリストの教会はかつてのような激しい福音宣教の活動を怠っている。死んだかのようですね。そしてただ大きな街道を大通りに横たえているばかり。ね。中はガランド。で、そこで語られ行われていることはみんなキリストの福音じゃなくて世俗的なことだけである。まあ、こういうことが言われている。さて、7節を読みますと、二人の証人、二人の証人がですね、3節あたりから出てきていたんですが、この彼らというのはその2人の証人のこと、証人のことですね。証を終えると、そこ知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。で、このそのまま読みますとですね、2人の証人が証を終えた時に獣が彼らを殺したように書かれていますけれども、実際はそうじゃないだろう、ね、2人の証人はこの獣によってその証の働きが中断されて、そして殺されたと考えるのが正当だと思われるわけです。なぜならば、二人の証人が地上の教会の代表ですからね、教会の代表ですから、証を十分に終えてから獣が戦い挑んでも何の意味もないわけですね。獣がこの戦いを挑んでくるのは、二人の証人の証がそれを聞いている人々の良心を責め、苦しめているのを見て耐えきれずに戦いを挑んできたわけです。だから中断させる。ね。まあ、こんなのを私たちもよくしばしば経験をします。さて、そこでこの、そこを知れぬところから登ってくる獣とは一体何なのか。これは、悪の霊の集結の象徴。悪の霊の塊だと言ってよろしいでしょうね。 で、ヨハネの時代にはこれは、まあ、ヨハネの頭の中ではローマ帝国がその姿をとっておったんだろう。ね。しかし、現代は異端であるとか、金銭欲であるとか、あるいは世俗化の姿だろう。ね。こういうふうに思われる。さて、残念なことに、この二人の商人の必死の証も、結局、地上に住む人々を苦しめただけで、まあ、キリストの福音をですね、これを聞いて信じて改心した者が起こされたってことが記されていないんです。この場所を見ますとね。非常に残念なことですけどもね。で、聞いた人々は苦しんだけれども、信じなかった。九章の前にもちょっとお話しましたがね、九章の20節、21節あたり見ますと、悔い改めないと。いう人々が出てきますね。この、その手の技を悔い改めないで、で、なおも偶像を拝み続けて、悔い改めなかった。これは同じなんですね。福音を聞いて、心は痛み苦しんでおるんだけれども、自分の罪を悔い改めようとしない。これが人間の姿なんです。悪いこととか罪であるっていうのはみんな知ってるわけですね。でも悔い改めようとはしない。今もこのような人が多いですね。神の言葉によって良心が責められているのに、自分の罪を悔い改めようとはしない。キリストの福音を信じようとしない。これは非常に多い。ね、しかし、教会を迫害するのは、この悔い改めない人々ではないんです。彼らはキリストを無視するだけなんです。その結果、本人たちは滅んでいく。しかし、教会、すなわち二人の商人に戦いを挑んで彼を殺したのは、この獣、すなわち悪の結集ですね。悪の勢力。で、教会は、キリストの福音を必死に語ったんですけれども、悪の力との戦いに敗れている。残念なことですけどね、敗れている。つまり、教会は、キリストから油を受け続けることができないで、その灯台は、燭台は光を放たなくなってしまう。だんだんだんだんと世俗化していって、異端化していく。ね。最初は必死になっているけども、だんだんだんだんとですね、この世の悪の、もう、押し切られていってしまう。こういう教会のですね、姿を書いてある。だからちょうどこの、七つの教会のところに出てきましたね。例えば、初めの愛を離れてエペソの教会。エペソの教会、最初は本当に純真の愛を持っていたけれども、終末期になって、だんだんだんだんとその愛を離れていってしまう。ね、あるいはもっとひどいのになりますと、三章の一節から出てくるサルデスの教会。ね、彼は表面的には生きているけれども、実は死んでいる教会だって言われています。名前ばっかりは大きい教会があるけれども、有名な教会は中身は死んでいる。実はこういう教会のことなんですね。現代の教会はこの世の繁栄の流れの中で、なすすべがない、ね。本当にこの現代を見てみますとね、このクリスチャンといえども、安閑とはしていられない。みんな本当に信じてるのかどうか分からないような状況になりつつある。ね、ただ死人のごとく横たわっているだけだ。かつて火を吐くようにキリストの福音を語っていた教会も今はこの世の繁栄の流れの中でただ黙って押し流されているだけだ。ね。これはもう現代の姿を見てもそうですね。トラクト配っても効果がない。ありをしても効果がない。何をしても人は集まる。だからだんだんだんだん何もやらなくなって死んでいってしまっている姿を見るわけです。火を吐いていないということですね。これは、教会という、キリスト教会という名前だけは残しているけれども、教会は死んでいるということですね。そういう教会が週末に、どんどんどんどん増えていきますよ、と言って、まあ、聖書は警告しているわけですね。だから、ヨハネが見た週末における死んだ教会の強烈な描写なんです、これは。大きな街道を持つ教会が、急速に、まあ、こんな風に死んでいっておる。横浜なんかでもなんか観光ルートの中に乗るような教会ね、この何ですかね、配管料っていうんですとかね、 それで教会運営するようになる。恐ろしいことじゃないかな、死んでおる。しかし実はこのことはすでにダニエルによって予言されていたんですね。ちょっとダニエル書を読んでみましょうかね。黙示文学、黙示の中にはダニエルの予言がですね、非常に含まれております。ダニエル書の7章、21と22をちょっとご一緒に読んでみましょう。ダニエルの7章の、22の方はですね、回復のことまで書いてあるんですが、ものはついででありますので、一緒に読んでみたいと思います。ダニエルの7章の21と22、そこご一緒に読んでみましょうか。これは、この11章のですね、この滅びの殺されている教会がですね、死んでいるところ、同じこと、同じ予言をしているわけですよ。はい、ちょっとご一緒に読んでみましょう。7章の21と22。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで、彼らに打ち勝った。しかし、それは年を経た方が来られるまでのことであって、糸を高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。実はこの22節の方は、この、ですね、今お読みしました、黙示録の終わりの方のことを言ってるわけです。で、21節は、教会が世俗化し、異端化し、そして死滅しているということですね。これは悪の力が生徒たち、ね、に戦いを挑んで彼らに打ち勝ったと予言しているでしょう。ですからね、もう本当に聖書というのはね、本当によく読んでみると、ああ、その通りになってるなと、現代見回すとその通り。しかし、やがて回復するときがあるということも予言しているわけですね、ダニエルは。年を経た方というのは、これは老人のことではありません。これは神様のことですね。来られる時までのことであった。いつまでも生徒たちは戦いに敗れていたわけではない。やがて神の裁きが来て、生徒たちはもう一度蘇って国を受け継ぐ時が来る。これ予言がされてですね。最後は、で、勝利を獲得するわけですけどもね。しかし、その間はですね、大変な時代が続く。教会が教会としての命を失っておる。主要が主要教を失う時代がある。で、今はそんな時代である。ね、ですから私たちも本当にですね、教会の働き、福音というのはね、効果があるとかないとか、トラクト配れば人が来るとか来ないとか、そんなこと、それだと皆さん商売と同じじゃないですか。売れる、売れない。ね、本当にね、私も何冊か本を書いてますけど、考えてみるとね、今世の中は売れる本しか書店は置かないんです。売れるものしか、売れるものって何かって漫画です。漫画しか置かない。ね。恐ろしい時代ですね。漫画と週刊誌。ね。こういう時代になってきた。ね。そのあたりのマーケットなんか行ってもそうでしょ。売れないものは置かない。売れるものしか置かない。必要なものでも売れないものは置かない。こういう時代なの。教会も気をつけないとね、売れるものしかやらないということになってしまうんです。それじゃあね、困るわけですよ。受かると聖書なんかでもそうですね。気に入らないとか読まない。こういうふうに難しいところは読まない。こういうふうになりがちなんです。だこれはやっぱり問題が起きますね。そして生徒たちは死んでいってしまう。8節に目を留めていただきますと、彼らの死体、黙示録の11章ですが、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。これはね、一体ちょっと読んだだけではね、本当に何のこと言ってるのかさっぱり分かんないと思うんです。まず大きな都といった時にですね、これはヨハネの頭の中ではエルサレムのこと。この大きな都っていう時にね、これはね、大きいという意味じゃありません。日本語に訳するとね、ラジとかビクとかになるんでしょうけども、これはグレイトっていう偉大な都というと、これはユダヤ人にとってはこれをエルサレム以外に考えられないわけですね。ところがそのエルサレムが霊的な意味ではソドムとエジプトという名前を付けられているというんです。呼ばれている、ね、それでそこはまた主が十字架につけられるところでもあると。さて、これはこんがらがってきてしまいますね。何のことを言っているのか、ね、この死体が晒されている場所ですよ。この表現は一体何を意味しているんだろうか。 ソドムというのはご存知の通り、神様が審判を下された第一の対象になった町ですね。最初に審判が下された町、これがソドムです。これを記憶にあると思うんですね、ロトの時代。それからエジプトというのはどういう場所であるか。これは異教の社会の代名詞ですね。かつて神の民イスラエルが脱出してきた国であります。もうそこに戻ってはならないと言われている国がエジプトです。そして、主が十字架につけられたところというのは悪の勢力を強調している。かつては大いなる都、神の都でありましたがね、そこが悪の勢力の住処となっている。神の審判をの対象地となってある。そういう場所で晒されておるということですね。ですからこれらの描写というのは二人の商人、すなわち、教会に敵対するところの世界を示していると言ってよろしいです。そして教会の死体は彼らの大通りに晒されている。普通ですね、死体というのは埋葬しますね。ところが埋葬しないで晒す、人目に晒すというのは何を言ってるのか。これはひどい侮辱を意味しているわけです。晒してる、ダビデの時代に、このサウルとですね、ヨナタン息子たちの首が晒されていましたね。そしてオベデヨドムの人たちが憐れんでその死体をですね引き取って、そして葬ってやるという記事が出てくる。晒すということはですね、激しい非常な侮辱を意味しているわけなんです、ね、この世は教会を侮辱しているというんです。かつては教会は非常に力強い力を持って世界のリーダーでした、ね、そういう時代があったわけですね。私も本当にね、そういう時代がもう一度来るようにね、この日本が教会がクリスチャンがリーダーになる時代をね、私は、夢見ているといえば夢見ているのかもわからないんですけれども、しかし、教会にはそういう時代があったわけです、ね。最近のニュースを聞きますと、ソ連のゴルバチョフさんですか、もう、ソ連に宗教が必要だと言ってですね、そして自由世界の人たちの伝道者を招いている。ことしているわけですね。なぜかと。それは、人間の心をですね、どうしても物とか、そういうものでは、満足させることができる。ずいぶん前ですけども、イギリスのですね、BBC 放送だったからですね、ソ連のですね、教会の回復のことについてね、放送してるのがありましてね、非常に、世界の教会はですね、それを見て、非常に興味深かった。ね、もうそこは物置にされてたり閉鎖されてたところでもうちょっと礼拝が行われるようになってね、それが数年このゴルバチョフさんになってから、ね、教会の門が開かれるようになっていた。それだけじゃなくて自由世界からですね、伝道者がお迎えるようになってですね、来ておるんです。教会は非常に力強いリーダーであった時代だ。今私はやはり日本人の心っていうのは霊的な上かわきがないなと思いますね。死滅しておる。で、そういう時代にクリスチャンは神の真理をはっきり語っていたわけです。リーダーでやった時よりはっきりと神の真理を語った。ところが現代はクリスチャンは決して世界のリーダーではない。もう一度私たちはね、世界のリーダーにならなきゃいけないと思うんです。クリスチャンは無力な飼い猫のようにね、この世の人々から扱われている。なぜこうなったのかというと、クリスチャンがはっきりものを言わなくなったからです、ね、生活の安定を求め、権力とか金力を恐れてはっきりと神の言葉を語らなくなったので、こういう状況が起きてきてしまったわけですね。残念なことです。世界のリーダーの座を偶像の神々に明け渡してしまいました。9節の3日半の間ですね、彼らの死体を眺めていた人々、そこにはこの悪の世界の広場にいた人々ですけどね、諸々の民族、国語、国民に属する人々、地上に住む人々のことですね、地上に住むあらゆる人々がこの悪の世界の広場にいるわけですよ。そして教会の死体を眺めている。 で、今や教会は霊的に死んで、この世の人々から嘲笑われるところの集団になり下がってしまっておるということですね。これが旧説の姿です。そして十節見ると、この世の人々は教会が死ぬと大喜びしているって書いてあります。大喜びしてお祝いしている、互いに贈り物をしたりしている。教会が死んだことでね。なぜか。教会がね、神の言葉を伝えなくなると、自分たちの良心を苦しめる者がいなくなるからなんですよ。まあ、平たく言えば目の上の炭鉱部がなくなるということですね。良心的に生きなきゃならないというようなことがなくなってしまう。やはり私はそう思いますね。日本の、あの政治家の姿なんかを見ててもね、やっぱり本当の意味における、まあ、死んでしまった人間の姿。ね、だからあれはね、どんなに好奇を引き締めます、何か言ったってね、死んでるものは引き締めようがないんです。教会がね、もう一度息を復活しなきゃいけないなと思うんですね。人々は教会が堕落して、この世と同じようなことをするようになるのを非常に喜んでいる。教会さんも、こうしてくれる、ああしてくれる。ね。で、この世の人々の繁栄ぶりは勝利であるという。ね。日本は立ち直ったって言うじゃありませんか、戦後。でも本当に立ち直ってはいないんです。みんなガタガタなんです。そして、教会が小さく弱いことは、この世が勝った。こう思ってる。クリスチャンと呼ばれる人のほとんどの人がこんな考えを持ってるわけですよ。しかし、教会の命はそんな、教会の命はそんなところにはない。ね。必ず神の命によって復活される。これが、まあ、約束されてるんですね。ここに期待があります。しかし、教会の火が消えて、熱が冷めて、そしてこの世の人々の罪を責めたり、良心を苦しめなくなると、この世の人たちは解放感を味わっているんです。死んだ教会は、この世の霊的な悪に対して、何の役目も果たしていませんね。血の塩の役目もないし、世の光の役目もない。全く果たさなくなってしまった。ね。教会からは、命が失せてしまった。人々の良心を責めたり苦しめたり戒める教会がなくなってしまったんです。もう野放し。これが終末期における地上の教会の姿ですね。恐ろしいことだ。しかし、死んだ教会でもキリスト教会という名前だけは残っているんです。だから人々は紛らわしくて、すべての教会が同じように思ってしまう。で、ヨハネが見た終末期の教会は、あのペンテコステの時代の生き生きとしたところの燃え盛る力と命というものをもう失ってしまっておる。こういう状況だった。しかしイエス様はですね、私が私の教会を建てると言っちゃうんですね。マタイの福音書の16章の18節、有名な言葉ですが、もう一度読んでみましょうかね。ご一緒に読んでみましょうか。マタイの16の18、はい、そこをご一緒に読んでみましょう、はい、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。教会を建てるのは私、私は私の教会を建てる、ね、ハデスの門、地獄の門、黄泉の門もそれには勝てない。かつて神の御言葉を明かししていた教会は獣との戦いでバタバタと倒れて世俗化し、異端化したんです。けれども、キリストの教会は人が建てるんじゃなくて、キリストが建てるとおっしゃったんですね。私たちがどんなジタバタして、どんなに力を尽くしても、キリストの教会は建てられないんです。キリストの教会はキリストしか建てられない。ね、アジアの七つの教会にあったように、地上の教会は多くの点で欠点を持っていますね。弱点を持っておる。この世の勢力に非常に弱い。だから次々と獣に倒されていく。これを人間の努力で生き返らせることはできない。この間も私のところにね、いろいろな注文が来るわけですけども、こういう本が欲しい、ああいう本が欲しいから書いてくれって言うんですね。しかしもう考えると限界を超えます。人間の力じゃどうにもならない。 信仰のない、神の命のない教会をいくらお金を出して建物を建て上げて変えても、あるいは人材を入れ替えても、生き返らせることはできない。それができるのはただキリストだけです。イエス様は私は私の教会建てると言いました。人間が力を合わせて建てられるものじゃない。それはみんな倒れる。ヨハネは、こういうような教会が次々と死んでいく幻を見ても、失望した様子が記されていないんです。私たちならたちまち失望するんですよね。それは彼がアジアの教会をですね、牧会してて実際にしばしば経験していたんです。もう教会っていうのはもうバタバタ倒れる。だから彼が失望しなかった理由は、教会の働きに期待を置いてたんじゃなくて、むしろ彼はその期待を十章で彼の手に渡されたあの小さな巻物に置いていたんですね。彼はその巻物によって期待を置いて、教会の運命というのは実に巻物を与えてくださったお方の上にある。彼は教会の、ね、働きに期待しなかったんですよ。彼は神に期待した。私たちはこの地上の教会の堕落ぶりを見るとき失望したり落胆しやすい。けれども、誠の教会の運命というのは、人間が握ってるんじゃなくて、キリストが握っている。だから、イエス様を見上げていなければならない。ね。で、ヨハネの期待は的中しています。11節を見ますと、3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は異常な恐怖に襲われたと書いてありますね。ヨハネはね、いくつかのことを知っておりました。一つは、主イエス様が3日目に死人の中から蘇ったということです。だから、死というのは決定的なものじゃないということですね。だから、教会がバタバタ倒れても、キリストの全ての教会が倒れてしまうんじゃない。やがて復活する時がある。あるいは、ヨハネは、エゼキエル書37章の古骨の谷、干からびた骨、あれが蘇る予言も知っていたでしょうね。ヨハネは死んでいた教会が神の命によって新しい命によみがえる幻を見たんです。11節見ますとね、神から出た命の息が彼らに入った。で、この時すでに全ての教会が死んでいたわけではない。ね。真実に生きている教会の火がそのリバイバルの火となって燃え上がって教会は再び生き返されたわけですね。で、このリバイバルは聖書からすると、教会の大荒廃の後に来るということは考えられるんです。教会が本当にほとんど死滅した後に来る。で、教会がリバイブされるところの、光らせるところの鍵は何かというと、神から出た命の息が入るということですね。人間が、聖書を見ますとですね、人間が生き返るときっても、このことが起きています。創世記の2章の7節読んでみましょうか。そこにもう最初に人間が生きる時からですね、そこから始まっている、これリバイブされてよ。2章の7節、そこ読んでみましょう。はい、ご一緒読んでみましょう。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となる。命の息を吹き込まれた神の命、ね、同じことが言われてですね。はい、それから、エゼキエル書の37章、今先ほど古骨の谷の話をしましたが、そこでも言われていますので、そこもちょっと読んでみましょうかね。エゼキエルの37章。いくつかの全部読む時間がありませんのでね。まず、37章の5節読んでみましょう。これ、干からびた骨に向かって言われているんですね。37の5。そこもご一緒に読んでみましょう。エゼキエルの37の5。はい、どうぞ。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。息を吹き入れる。続けてね、9節も読んでみましょう。9と10続けて読んでみましょうか。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いて来い。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。 私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。この息というのは神の御霊のことなんですね。命の息。だから先ほど命の息吹というのを賛美しましたからね。これが鍵になる。教会がリバイバルされるための必要なのは神の命です。それはどこにどうすればいられるかというと、御言葉と聖霊と信仰を要するんです。今、クリスチャン皆、ね、生きているといえども死んでいるようなもの、豊かに満ちて命に満ちているものはごくわずかしかいない。どうか私たちはどういう時代にお互い住んでいるか、ね、聖書の言葉が本当に生きて心の中に通っている人がいて何人ぐらいいるでしょうか、ね、聖霊の恵みを毎日心に満たしている人がいて何人ぐらいいるでしょうか。信仰に固く立っている人がいて何人ぐらいいるかという考えますと、ほとんどがバタバタ死んでると言ってよろしい。だからクリスチャンが神の言葉を本当に本気で食べ始める、聖霊に本当に明け渡す、ね、そして信仰がはっきりしてくる、そうすれば教会は息を吹き返すんですね。これ以外には教会は死からと命というものを見ることができない。さて、この命の息が吹き込まれるときに彼らは立ち上がって、人々はどうしましたか。非常な恐怖に襲われた。なぜ恐怖に襲われたんでしょうかね。彼らは教会を倒して勝ち起こっていて、勝った勝ったと言ってたんですね。そうでしょう。あのイエス様を十字架にかけて殺したとき、最初たち、立法学者たち、パリサイ人たちは勝ち起こっていた。これの始末ついたと。それで弟子たちは恐れていたんです。しかしイエス様は蘇った。恐れたんです、人々はね。教会が復活した。彼らは自分たちを煩わせていた教会を絶滅したと思ったんです。歴史は確かにこの世の勢力が教会を絶滅したかに見えるほど迫害した時が何度もあります。もうこの地上に聖書が一冊も残らないんじゃないかと思われるほど聖書が焼き払われた時もある。クリスチャンが一人も残らないんじゃないかと思われるほど殺害された時もある。しかしその度に教会は再び命を吹き返してきた。皆さんマルチン・ルターの伝記なんかを読みなさるとそういうことがよくわかると思うんですね。命からからだった。で、明らかにこれは神の命による復活であるということを彼らが認めざるを得なかったわけです。神の力が働いた、神の命が働いたということを感じざるを得ないので彼らは恐れたんですね。どうか私たちの教会もそうでありたいと思いますね。みんなが一生懸命やったからなんかできたというんじゃない。神の命が働いたから生き返った。ああ、こういう教会の姿。ね、これだけならない。またこの教会の復活は、この世の勝利がいかに束の間のものであるか、短命である、終わるかということを示しています。この世はどんなに栄えても、日本は今も栄えに栄えているように見えますけども、しかしどうですか？何年ぐらい栄えてるんですか？わずか10年かそこそこですね。10年か20年ぐらいのものです。また同じことを繰り返すでしょう。この世の勢力の繁栄は束の間で、梅雨のごとく消えていってしまうということを悟らせられる。さて、12節に、蘇った教会は、ヨハネはですね、この蘇った教会がすぐに昇天するように幻を書いていますね。ヨハネにとってはですね、ローマの迫害の後にすぐに教会は天に招かれると考えていたんです。それほどローマの迫害はもう終わりを告げるほど激しかったんですね。教会はすぐに天にも招かれるだろう。ですから彼はその以後の教会の福音宣教についてはあまり記さなかったわけです。もうすぐに天に帰っていく。しかし蘇った教会を再び証を続けて改心者を獲得していったわけですね。これが今続いているわけですけれども、しかしなお今多く死んでいる教会もまたあるということですね。これを忘れてはならない。滅びた教会が再び蘇らせて昇天されたのは、これは教会の働きのゆえではない。教会が神の民であったからですね。このことを間違えないようにしたい。一生懸命働いたから天の御国に携え上げられたのではない。 で、ここに、キリストの教会の地上の人々に対する影響力を見ることができますね。まず、教会の力強い福音宣教は、人々の良心を責め苦しめるということですね。だから、私たちは、絶えず力強く福音を伝えたい。人々は嫌がるかもしれません。しかし、やっぱりそうだ。しかし、教会が霊的に死んでくると、この世の人々は陥落の生活にうつつを抜かすようになる。遊び暮らすようになるということですね。これが第二番目でしょう。そして教会が蘇ると、この世の人々は恐怖に襲われる。だから私たちは、この地域で喜ばれる教会だけじゃなくて、やっぱり周りの人に恐れられる教会。あそこは神様いらっしゃる教会だと恐れられるような教会になるからですね。最後には、これは恐ろしいことですが、教会がこの世から、この地上から取り去られると、地上はさらに荒廃するということですね。13節見ますと、大地震が起こった。これは神様の裁きの前触れですね。都の10分の1が倒れた。そして7000人が死んだ。これらは、この次に来る神の怒りの審判の大きさ、厳しさを暗示しているんです。そして、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めたと書いてありますね。これは、その恐ろしさの上に罪を告白したという意味です。急所のところ、終わりのところでは、悔い改めなかったものがね、もう遅いんです。教会が携え上げられた後に、彼らは罪を告白した。彼らが救われて天の御国に入れられたかどうかということは、聖書は記していません。ね、それにしても、罪を悔い改めるのが遅すぎるということですね。で、このヨハネの幻は、この地上の教会のたどる運命を現実的に描いています。で、そこには、ひどい堕落が起こり、教会が死滅するほどになるということですね。現代はそういう時代に来ている。ね。そして、この現実は2000年間たびたび起こりました。今も死んでいる教会が多い、眠っている教会が多い。しかし、この可能性と期待は神にある。生ける教会を建てられるのはキリストですね。私が私の教会を建てるとおっしゃいました。私たちが努力して建てるんじゃない。この2000年間、いくら教会が倒れても倒れても、生ける教会を起こされ続けたんですね。教会は腐敗し、腐敗し、腐敗し続けました。異端化し、異端化し、異端化し続けました。世俗化して、世俗化に世俗化を重ねていったんです。しかし、神はその度に、命を持った教会を起こし続けた。皆さん歴史を、教会の歴史を学んでみるとお分かりいただける。で、これこそ、神の命が働いているという証拠ですね。教会には神の命がある限り、ついには天に凱旋することを確信していてよろしいということです。たとえ、この地上、この世から笑い者にされても、生ける教会には十分可能性がある。それは、教会の活動に可能性があるんじゃなくて、神の命があるということに注目しなきゃいけません。私たちが一生懸命に働いているから、この教会は安全なんではない。神の命があるから安全なんですね。どうか、盛んに活動している教会も倒れる。やがて、ひなびることがある。私もずっと見てきました。人間がいつまでもいつまでも熱心に続くわけがない。緩むんです。しかし、神の命がある教会は、倒れない。必ず天に召される。ね。とか、人の力で持っている教会じゃなくて、神の力で支えられている教会にならせていただきたい。ね。これは非常に大事なこと。そして、私たちの教会が天に取り去られたとき、どんな大きな影響を与えるか。また、教会が眠れば、教会が死滅すれば、この世が喜ぶんだということを忘れないでですね。この、私たちの生涯をたどらせていただかなくちゃいけないと思うことですね。それでは、お祈りを捧げましょう。そして、賛美を歌って締めくくりたいと思います。恵みの深い天の父なる神様。その時、二人は天から大きな声がしてここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登ったとあります。教会の本当に大きな力を私たちに与えてくださいました。しかし、教会が眠れば、死ねば、この世は、陥落の生活に遊びほうけてしまいます。そして今は、全く もそのような時代であります。教会が神の言葉をまっすぐに語らなくなってしまい、人々の心が嫌がることようなことは差し控えて、喜びようなことばっかりの話をします。その結果、教会は死んでしまい、この世の権力者たちの大通りにさらされて嘲笑われ、力がなく弱々しく、そういう無様な姿を投げ出していることであります。しかし、もうひとたび神の命が吹き込まれるとき、教会は生き返らせられて、あなたの命によって、もう一度固く立てます。そしてあなたの招きのときに天に凱旋できると約束をくださいまして、ありがとうございます。人の力で支えているという教会ではなくて、神の命によって生かされている教会、どうか私たちの教会と変えてください。またどうか世界の教会が人の力ではなく神の力によって支えられている教会、生まれ変わることができるように、どうか週末のこのひととき、神様がどうぞ働いてください。尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。